それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
やっぱりウルトラセブンばっかり見てんですね。なんですかね。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。今回は毎週ですね、一つのドラマなんかを扱っていろいろとやいのやいの語っているコーナーですけれども、うん、今回のテーマはテレビ以外で見るドラマっていうことで、今時そのね、スマートフォンとかタブレット端末とか、あとは何ですか、パソコンで見る方もいらっしゃるでしょうし、ほんといろんなディスプレイというかね、スクリーンとかで見る人っていうのが増えているとは思うんですが、うん、そういうなんか今時ならではとかね、この数十年、数百年いかないか、この10年、20年ぐらいで、まあ、変化してきたその視聴環境の変化みたいなことに目を配せつつ、なんか今それによってどういうことが変わってきてるのか、ドラマっていうものはどういうふうに変わってきてるのかであるとか、うん、あとはこれから先そういうものが一般化された時、それこそ 5G とかでね、ものすごく多分見やすくなったりはすると思うので、された時にまあどういうドラマの可能性があるかみたいなところまでちょっと話を広げてね、考えてみられればなと思っているところでございます。
オレンジさんはさ、
はい、
だいたいこう、液晶テレビとスマートフォンと、あともタブレット、あとはパソコン、どれくらいな割合なんですか？
うん、8割型テレビですね。テレビで見て、
液晶テレビで、
でそうですね、1割型ぐらい、TVer なり、ABEMA なりで見ているくらいかな。うん、まあそれをだからスマホで見るときもあれば、タブレットも見ることがある。まあ基本なんかでっかいサイズで見たいなと思うんで、iPad とかで見ちゃいますけどね。
ちなみに液晶テレビは何インチなんですか？
42とかかな。
ああ、まあうちと、まあ、
そんなでかくもなく。
はいはい。やったってきれい、でかいですけどね。
はい、なるほど。ポンさんどうです？
僕もほとんどっていうか、僕はパソコンとかで見る習慣ないですね。
ああ、そうなんだ。
本当にどうしても見、なんか資料的に見なきゃいけないものを TVer とかで見るときはあるけど、まあでもなんかドラマ見ようと思ったらテレビで見るし、うん、あと、さっきウルトラセブンって話しましたけど、今ウルトラセブンの 4K 版っていうのが、はいはい、まあ放送されてるんですけど、うん、4K って環境はさ、まあ、要は画面がでかくなって綺麗になってるだけなんだけど、うん、やっぱちょっとクオリティがアップするところがあって、まあ当然ですけど、うんうん、ウルトラセブンも、4K 化されてるんで、すごい綺麗に、画面も明るくなってるみたいなのもあるし、あとなんだっけな、うんうん、最近だと散歩の番組ありますよね。新田さんが出てる。
はい、歩く人かな。
歩く人なんかも 4K で見ると違うなっていうのもあるから、うん、その、液晶テレビの中でもさらに 4K で見るっていう楽しみもあったりするので、まあなかなかちょっとその、スマホで見るとか僕は、まああんまりない感じですね。
うん、はい。それこそあれですか、ネットフリックスとかアマゾンプライムは何で見ますか？僕はなんかアマゾンの端末っていうかアマゾンのタブレットとかで見ちゃってる。だからさっき言ったその8割型テレビって言っちゃいましたけど、違うな。うん、タブレットでネットフリックスかアマスプラ見てるから、5割ぐらいテレビかもしれないですね。で、4割ぐらいスマホなりタブレットかもしれないですけど、ポンさんは何で見てるんですか？ネットフリックスとかアマプラとか。
ネットフリックスもアマゾンプライムも液晶テレビで見てますよ。
Amazon TV スティックみたいなやつ使って、Fire TV。そう、
なんか一応本体にね、Amazon の、やつも入ってたりするし、Amazon のスティックも
入ってるん
だけど、そうそうそう。だから、あれでしょ、うかうかしてると、TSUTAYA TV とかも起動しちゃうんですけども、それ加入してないんで見れないんですけど、まあ、最近のテレビは便利だからね、そういうのも入っていますけど。
そうか、ボタンでもそういうの入ってるんだ。
うん、Amazon は、なんかアプリが入っているので、テレビ、本体でも見ることは、できますし、テレビでしか僕は見ないですね。
じゃあ感覚としては普通の地上波テレビと、うん、まああと BS とか CS とかあると思いますけど、それと、うん、そういうネット系の配信のものっていうのはかなりシームレスに近い感じってことですか？ なんかどっち見ようみたいなのが結構気軽になってる？
だからその、Fire TV 使ってると、TVer も見れるし、うん、あとあの、アベマも見れるわけですよ。うんうん、で、僕は使ってないけど、パラビも見れちゃうから、で、そう思うと、なんか、まあ僕はもう、テレビで何でも見れる環境が、まあ、最近整ってきたっていうところはありますけど、まあ、そういうもんだと思ってるんで、うんうん、あんまネット系コンテンツっていうのが逆に、だから、YouTube はあんまり見れてないんだけど、まあ、見れますよ。あの、全然再生できるから、うんうんうん、まあ、たまに、うんうん、そうね、東京03のコントとか、ああいうのを見るぐらいかな。はいはいはい、そこにね、ちょっと到達していくとね、YouTube コンテンツとか、でも、見る分には全然便利ですよ。画面もでかいし、普通に再生できるからね。
なんか通信速度の問題とかで、なんかネットの配信見るの、なんかあれだな、みたいなのはないですか？僕ちょっとあるんですよ。その、普通のテレビって、普通にテレビつけてたら、はい、チャンネル変えたらすぐに再生されるじゃないですか。うん、でも、なんかやっぱ、まあ、Netflix は比較的軽いけど、他のサービスとかを使ってると、結構ローディングに時間かかったりとかみたいなので、うん、なんか嫌だな、みたいなのあったりする。そういうのもない感じですか、ポンさんって。
うちは一応光を入れているので、まあ、Wi-Fi ですけど、特に問題ないかな。
そこら辺って今時の感覚に近いのかもしれないですね。
そう。うん、まあ、ちょっとね、回線については本当にこう、光入れてる人とね、スマホで済ませちゃってる人と全然違うとは思いますけど、そう、だからちょっとね、うんうん、環境によってバラバラだからこれ一様にできないんですけど、僕は割とテレビで完結できちゃってはいるんですけど、まあそうは言っても、うんうん、スマホ向けなものとか、ちょっとごめんね、俺話しちゃうけど、バラバラ大作戦っていうテレビ朝日の深夜枠が最近できて、
ま
あ、バラエティが大量に新番組が作られてるんですけど、僕はね、なんかあの、さらば青春の光の森田さんが出てるあの、ゲームを。
最後の一芸、はい。
これがね、あの、好きなんです
。会心の一芸か。
会心の一芸が好きなんですけど、まあなんかね、あの、短いにはね、20分しか。だ本編実質15分ぐらいしかないのかな。そういう
全部そうですよね、うん。バラバラ大作戦の枠ってね。
そういう、まあ、枠組みで作ってて、さらになんか特番のバラエティとかもやってて、その生放送とかだったりするんだけど、うん、なんかこう、テレ朝の深夜は今、うん、なんか本当 YouTube 対応というか、まあそれこそ TikTok 対応に近いような、うんうんうん、なんか短く見せるものとか、うん、生で面白いものみたいな、ね、うん、なんかそういうものを作ってる嫌いはあるから、なんかこう、うん、ね、どれで見るのかっていうことについては結構テレビ局側というか制作側を意識しているし、それこそ YouTube なんかはもう、うん、なんていうかこう、うん、テロップどんどん出すし、隙間を埋める編集みたいな、うん、ああいうのは、ね、まあ
ジャンプカット、
そうそう、スマホとかで見やすいものとかにしているのかなって感覚はありますよね。うん、
それこそ僕 TVer でしか見てないんですけど、田村敦史のコンテンツホリックっていうね、あの、あれは関西の方の曲かなの番組ですけど、それとかものすごくジャンプカット使って、すごく過剰なまでに、こう、間を詰めるような編集してるけど、まあまあ、それはそれで面白く作られていたりすると思うんで、そういうね、うん、調整みたいなものは確かにあったりするんだろうなと思いつつ、うん、僕は今、まあ、タブレットになるのかな、基本的には。まあ、アベマっていうね、サイバーエンジンとかやってるチャンネルで、17.3 About Our Sex っていう番組を毎週こう見てるんですけど、
うん、
まあ、30分ぐらいの番組で、まあ、今の、高校生たちが、まあ、抱えている悩みみたいなものを各回、まあ、テーマを変えて、まあ、一連のね、連続ドラマとしては成り立つような形で作ってるんですけど、なんて言うんだろうな、ああいうものを、うん、こう親がいるテレビとかでは見にくい感じっていうのは確かにあるんですよね。
なるほどね。
わかります。まあまあ基本的にまあセックスとか性のことについて扱っているドラマだったりするので、なんか一緒に見る。まあもちろんそれぞれが見ることはいいなと思うんだけれども、親とか家族で一緒に見る番組としてはなかなか難しいっていうところを、まあアベマみたいに個別にまあそれぞれのディスプレイを持っていれば、まあ見られるような作品をまああえて作るみたいなことは、ああ、なるほど、そうか、そういうことはできるよなと思ったりする。それは何て言うんだろう。今の地上波における深夜ドラマのちょっとエロ要素入ってるようなものともちょっと違うような感じはしているんですよね。うん、
一応紐解いていいですか？
そういう、 はいはい。
なんかあの、昔はさ、テレビは、まあ割と、一家に一台、みんなで見るものみたいなのがあったと思うんです。これ相当昔かもしれないけど。
ね、
これは本当、
まあ、いやいや、あの、三丁目の夕日の景色ですよね。
うん、そうね。で、それで、だんだん、まあ、時代的に言うとなんだろうな、ガキの、ごっつええ感じ以降ぐらいかしら。まあ、だんだんとこう、テレビが、
そうですか。
分化していくような、まあ、だってね、本当に、あれですよ、ちょっと古い話だけど、全員集合とかさ、ひょうきん族みたいな、もう古すぎるけど、そんな時代の頃は、あの、チャンネル争いみたいなのがまだあった頃だから、
どっちか、どっち
に行くか、ね。そうそうそう。はいはいはい、だから、オープニングでひょうきんベスト10を見て、くにちゃんの絵描き歌のところ、うん、逆だったかな。まあ、逆だ。多分、まあ、忘れたけど、とにかく、オープニングドリフのコント、大コントを見て、で、その後は、うん、竹ちゃんマンを見る、はっちゃんに変えるみたいな、うん、なんかそういうのもあったけど、うんうん、それはもう、だって家族で1個のテレビだからさ、なんかエッチなシーンがあったら困るみたいなのがあったけど、もうでも、うん2000年中盤、もうだから平成とかに入っていったら、テレビがバラバラにある時代も、うん、にもなっていくわけだから。
うんまあ、自分の部屋にね、テレ
ビを入れてるよね。そうそうそう。僕はでも、まあ一人暮らし初めてテレビが自分のものになったぐらいなんですけど、うん、オレンジさんはどうですか、うんうん、マイテレビってあったんですか
一人暮らししてた時代はありましたけど、今は、まあ、あるっちゃある。その一人暮らし時代のやつが、うんうん、テレビ線は繋がってないんだけど、あるみたいな感じで、ネットフリックスとかアマプラとか、それで見ることは、はい、はい。そうですね、モニターに近いですね。
あるって感じ。あの、ワンセグとか見てた？
ワンセグ見てなかったんですよね、そう。ワンセグってあれ、どういう人が見てたんですかね、そういえばね。
いや、まあまあ。
興味深いですよね。
どうなんだろう。いや、だからさ、なんかこう、そういうね、だんだん、個人化していったテレビが、今どうなってるのかっていうと、うん、もう、個人化はそう、遠に進んで、もはやまあ、見ないって人はすごく多いわけだし、うん、あとはまあ、うんうん、なんか、おしゃべりのネタっていうか、いろんなネタの一個に、まあだからね、テレビゲームしながらとかも全然あるわけだけど、うんまあ、一個のネタでテレビをまあ見る人もいるぐらいなところかなとは思うんですけど、そういう中で今リアリティで言うと、どの辺その、まあちょっとね、オレンジさんちょっとみんなの標準とは違うんだろうけど、どんな。
異常に見てる人ですかね。
例えばほら、ツイッターしながら、みんなと喋りながらテレビ見るとか、その、狼くんに騙されないぞとかそういうの見たりするわけ
見ないんですよね。だから僕、リアルタイム実況っていうのは、まあ、見るのもあんまりかな。なんかどちらかっていうと、映画とかみたいに一つのものが見終わった後にある程度感想を言いたいというか、その起きている物事の瞬間、途中、ドラマの途中とかで何らか感想を述べるっていうことに果たしてどこまで意味があるのかっていうのがちょっと考えちゃうんですよね。なので、あんまりこう、そういうスマホでツイートしながら見るみたいなのは慣れてない感じはありますね。
なるほどね。
ポンさんどうです？なんかそういうの しないと思いますけど、なんとなく。
いや、だからさ、その、最近ね、うん、24 Japan っていう、まあ、すごく流行ってた、アメリカで、うん、まあ、日本でも流行ってた、うん、もう十数年前。
十数年前です、もっと。うん、そうですね。
そういうのが今、まあ、始まってるんだけど、まあ、なんかその、制作者側的には、その、やっぱこう、リアルタイムで見ながら、投稿するのに向いてるコンテンツなんじゃないか、みたいな話を、まあ、書いてて。で、ちょっと前だと、M、愛すべき人っていうさ、なんか、ネタドラマみたいなのがあって。で、これも、まあ、要するに、こう、ちょっと、まあ、飛び道具みたいなシーンとか、水野美紀さんとかが、まあ、うんうん、ちょっともうギャグスレスレというかもうギャグでしたけど、そういう演技を見せて、うん、まあ、楽しませる。まあ、あれもだから実況が楽しいっていうことだと思うんですけど、なんかまあ、その、うん、なんていうのかな。ドラマの消費の仕方が随分変わってきてたりするのかななんて思ったりはするんですよ。うん、だから、僕はなんか見てて、うんうんうん、そういうものに体が向いてないなってのは、わかるんですけど、でも、ね、リアルタイム視聴をどういうふうにこう、何、体感的に楽しめるかっていうことで言うと、やっぱそういうドラマ作りっていうのは、まあ、ある種正しいというか、だってもともとはさ、渡る世間は鬼ばかりって知ってます？ドラマ。
はいはい。
あれめちゃくちゃ説明台詞が長いんですよ、なんだか。
うんうんうんうん。
そこまで喋んのみたいな感じでやってるのは、あれ橋田壽賀子さんがわざとやってるのよ。うん、要するに、洗い物しながらでも、ちょっと耳で入った情報で、なんとなくそういうことかなっていうのがわかるとか。つまり、こう、ながらテレビっていうのが、やっぱりこう、お茶の間のテレビとしてやっぱ、愕然とあって。で、それは僕ら今でも、適当に見てるテレビなわけなんだよね。その、なんかこう、スマホだろうが、タブレットだろうが。だからその適当に見るっていうふうな枠組みの中で言うと、なんかそういう適当にちょっと、味付けがちょいちょい濃いものが入ってるぐらいで、お、なになにっていう風な見方は、うん、その、テレビ的なドラマにおいては、まあ、まだまだ大きいのかなと思ったりもするんですけど、うん、まあ、こんなの、一括りできませんけどね、うん。一応そうは思います。
なんか、でもやっぱりそうですね、かつてのその月空とか言われてた時代に比べるとドラマっていうものが特別なものというよりは、さっきポンさんも言いましたけど、他のまあテレビ番組とかね、まあもちろんその他のインターネットとか使ってのコンテンツとかと、まあ並列なものにまあ置かれてはいるんだろうなっていう感じは強まっているかなとは思いますかね。うん、
まあでもさ、そういうドラマにあまりにも僕らがこう馴染みがないからさ、困るよね。
うん、
なんつうのかな、なんか、こう。
これ、それこそですね、TVer のランキングとかを見ると、で、視聴率、今現状、まあ、どこだ、ビデオリサーチがやってるのか、やっている視聴率とかと、ドラマとか比較してみると、うん、まあ、ほぼほぼね、近いんですよ。多分、ランキングとか、視聴率はランキングとか、今だと、極主婦像とかが上にいたりとか、危険なヴィーナスとか。ま
あ、TVer のランキングと、実際の視聴率のランキングが近いってことね。はい、
ただまあ、その中に TVer のランキングとかだと、まあ他のその、いわゆるこう、関東の多分テレビ局ではなかなか見れない、僕らは声が下手すぎるっていう、ちょっとまあ、なんていうんですか、セックスシーンみたいなのがあるみたいな、うん、ドラマとかがちょいちょい入ってる感じ。
うん、
そこら辺の違いぐらいで、でも、とはいえね、面白いの今 TVer のランキングの上位はほとんどドラマですわ。バラエティが11位のテレビ千鳥くらいしかない。あと12位の月曜から夜更かしくらいしかなくて、ベスト10はドラマばっかですね。
まあわざわざね、その TVer で見るっていうことになったらドラマなのかなっていうのはちょっとわからなくはないよね。バラエティってそういう、
確かに、
なんかこう、ちゃんと録画するもんじゃないけど楽しいっていうものだから趣旨がまあ違うんでしょうけど。
うんうん
う
ん、
そうか。いや、それか、ね、はいはい、どうぞ。
うん。あ、いやいや、パンダどうぞ。
いや、ね、この話をしようっていう時に、まぁ、あ、ちょっとオレンジさんからいただいたのは、うん、その、スパイの妻っていう、まぁ、あ、黒沢清監督の映画っていうのが、はい、まぁ、あ、実はこれ、もともとテレビで、まぁ、あ、NHK か。
はい。
で、やっていたものが、うん、まぁ、あ、劇場版になって、うん、一応そういう枠組みになっていて、
企画としては本当にテレビでしかやる予定はなかったらしいですよ。
あ、そうなんだ。ええー、そうなんだね、うん。その、なんていうかこう、まあ、先ほど言ったみたいに、そのテレビが、まあ、YouTube とか TikTok みたいな、視聴形態に合わせた形になっていってると同時に、うん、やっぱそのテレビそのもののコンテンツ、うん、テレビドラマが、まあ、映画館クオリティであるっていう面も、うん、やっぱり例としては少なくなくて、うん、で、それは本気の印っていう名古屋テレビでやってた作品も、うん、はい、これ、うん、なんか、よくよく見たら、なんか映画版はもうめちゃくちゃ長いじゃないですか。
4時間ぐらいで途中休憩入りますね。
だからもう、まあほぼドラマじゃんって感じだけど、うん、まあでも、見た人はわかると思いますけど、うん、本気の印はまあ、テレビでは、ね、液晶テレビで見てる人もいただろうけど、もう見方がすごい不自由っていうか、うん、もうきっちり見てないと全然わかんないっていうか、あの空気を楽しむ。
ネットフリックスとか、アマゾンプライムの海外のちょっとクオリティ高いドラマを見てる感じがしました、ね。僕タブレットで見てましたけど。
そうそうね、だからそう思うと、うん、その、テレビって面白くて、やっぱその、ね、その、いわゆる、ながら見できる 携帯のものもあれば、こうやってこう、しっかりかじりついてないと見れないみたいなものも、う
ん。後ろ、黒沢清監督なんてもう背景がすごいんで、演出が。うんうん、後ろに映ってるものは何かっていうところとか、隅々まで見ようと思うと、確かにスマホとかタブレットだと不自由だったりしますね。うん、映画館で見てよかったと僕は思いました。ね、
だからまあ、二極化っていうとまあ、あまりにもくだらない言葉だけど、まあでも本当に、様々にコンテンツがこう、うん、自分の居場所を探すようにして、いろいろ展開できるし、うん、まあ、なんなら、いいところに動けるというか、昔は、なんかね、こう、都合上そうなったみたいな、うん。やっぱその、ちょっと違いますけど、アニメーションで、イデオンっていう、
はいはいはいはい、
アニメがあったんですけど、あれ打ち切られてるんですよ、うん、途中で。
へぇ、
で、最後まで行かなくて、まあ、エヴァンゲリオンと同じで、うん、なんか、わけわかんない終わり方して、わー、みたいな。
エヴァンゲリオンそうですね。
で、それ、わけわかんなすぎたんだけど、やっぱ火がついたもんだから、うん、劇場版を作ったんですよ。うんうん、おいで劇場版でエンディングを迎えているんですね。ね、まあ、これはエヴァンゲリオンの元のやつもそうですけど、一応。そういう意味で言う。
まあ、エヴァを作り直してますけど、なんか。
そうそうそう。ね、まあ、ちょっと説明ね、ややこしいけど、まあ、とにかくその、劇場版でこう花が咲くみたいな、うん、なんかファンの気持ちに応えるみたいなのも昔はありましたけど、うん、まあ最近はもうそういうことももう含めて、ちゃんとテレビで映画館でっていうことを念頭に置いたり、まあそこに向く気持ちが戦略的にね、見えてくるものもあったりすると思うから。
近いので言うと、シークレットエヴァーガーデンとかは確かにテレビで一旦完結はさせたんだけど、うん、サイドストーリーを一つの映画で広げて、さらに最終的な本当の完結を映画館でもう一回やるみたいなことやってましたね。うん、それはそれですごかったけど。ま
あ、ちょっとアニメとね、ビジネスモデルが少し違うみたいなこともあるかもしれないですけど、うんうん、ちなみに何
だっけ、そうですね、アニメは普通にテレビでやっててもね、ヒットしないですから、ね、そうそうそう、ヒットっていうか、儲かんないですもんね。
うん、結構あるよね、その、セブン、え、スリ、サ、サーティセブンセカンズって なんか、なんだっけ、
はいはいはい、はい。
障害を持っちゃう時間があるんだよね、はい、なんかこの時間だけ息
して。はい、漫画家のね、うん、やってる方の話、ね。
それが、まあ、E テレとかでやってたのが、これ映画化、うん、されたりとか。
あ、そうでしたね。うんうん、あれもそうだな、テレビ初ですよね、多分ね。
ちょっと古いけど、打ち上げ花火下から見るか横から見るかも、これもともとは、
ね、
世にも不思議なじゃなくて、あれなんだっけ、なんかもう一個ありました、
ね。イフっていうシリーズだったんですよ、
う
ん、確か
そうだね。イフっていうシリーズで短編のものだったのを映画館したみたいなのもありましたし。
もともと30分ぐらいの番組を2回やったのかな、うん、かなんかですよね。それが、そうですよね、1時間半。
あと、めちゃフルだとね、大林信彦が2人っていうドラマをね、うん、NHK でやったんですけど、はいはいはい、当時ハイビジョンかなんかですごく話題っていうか、まあそういう作り方したんだけど、それがまあ映画になったりとか、うん、まあもともと映画にするつもりだったらしいけど、なんかそういうのもあったりとか、だからまあ、うんうん、テレビドラマと、それが映画になるっていう関係性は、なんか割とこう、あるにはあるんですけど。
もともと、まあ日本っていうか世界的な歴史としては、まあ映画が先にあってテレビになってたって感じですもんね。
そうね。まあもともとはね、その娯楽の王様的なところでは映画がずっとあって、で、テレビがゲリラ的にやってきて、あんなしょうがねえみたいな、電子紙芝居だみたいなことを、言われてたのが、みたいなところはありますけどね。うん、だから、昔はあれだよね、その、映画でやったのがテレビでもう一度リメイクされるみたいなものとかね、結構ありましたよね。
それこそ今、テレビ東京の深夜帯とかだと、だから私はメイクするとか、うん、あの子の夢を見たんですとかだと、普通に映画監督、今のインディー系で映画監督をやってらっしゃる方がドラマの演出をされてたりとかするって、まあもともとそれこそ昔からそういう映画監督がドラマの演出をするってパターン増えてますけど、まあそこら辺はかなり緩やかな感じにはなってきてるし、個人的にはそういう動きがもっと進んでほしいなとは思ってはいるんですよね。やっぱ本気の収集めちゃくちゃ面白かったし、ドラマで見ても。なんかまあ予算の都合とかいろいろと難しいところあるんだろうけど、カメラのね質とかも今時は結構安くても普通に昔の映画クオリティみたいな映像を撮れたりするので、なんかそこら辺がもっとどんどんどんどん、いわゆる今までのドラマだなこれみたいな、ちょっと日本のドラマはねみたいに言われちゃうような ものから少しずつ変わっていけばいいなとは思ったりしますけどね。
うん、だからまあ、ちょっと結論地味て言うと、僕はやっぱその、いわゆるテレビ放送されてるドラマっていうのは、やっぱり実験枠っていうふうに僕は考えたいなと思っていて、うん、その、いろんなことができる。で、しかも、現代ってものを感じながら、うん、今みんなに見せて受けるかどうかってことも含めて試せるみたいな、そういう場所だと思うんで、まあ、そこはそういう意味でもっと柔軟に様々なプレゼンテーションをしてほしくて、うん、で、それが、じゃあいいから映画にしましょうとか、うんうん、じゃあこれもっとその、ちまちまとした形でコンテンツとして消費できますねとかっていう風な展開にする、なんかプレお披露目みたいな感じにしたら面白いなぁとはまあ思う気はしますね、ちょっとね。
うんうん。まあそれはそのテレビもそうなんだけど、今までもね、それこそスマホに最適化したようなドラマみたいなものを2018年ですよ、 LINE がノンさん主演で作っていたりとか、あとはまあネットフリックスがね、双方向的にその選択肢を選ぶと物語が変わっていくようなドラマとかを、まあ、ブラックミラーバンダースナッチで作り、その先で最近にもね、同じようなその、双方向的なインタラクティブなドラマみたいなものが、2020年にも、まあ、リリースをしていたりするので、まあ、テレビでもできないことはないんだけど、まあ、スマホとかね、そういうタッチ系の端末だからこそしやすいようなチャレンジっていうのももしかしたらできると思うので、僕はそれはそれで、区分けして見てみたいというか、まあ、それが功を奏してないから多分あんまり作ってないし、結構作るの大変なんだろう。てか、分岐するそれぞれのストーリー全部作り込まなきゃいけなくなっちゃうので大変なんだろうけど、なんかテレビはテレビで、さっき言ったポンさんが言ったみたいな、なんか、まあ、ね、あんまりこう視聴率が低すぎてもそんなに、うん、打ち切られはしないだろう環境だからこそできるチャレンジとか、タブレットとかスマホとかそういう端末を使うからこそできるチャレンジとか、それぞれの場所に合わせたようなものっていうのはちょっと見てみたい感じはしますけどね、うんう
ん、なんかさっきのやっぱ撤回、ね、結局今はもうネットフリックスだわいやでも ね、これだから最近、このテーマに一番ふさわしいのは、時間に縛られる見方をどれくらい僕らが許容できるかっていうふうなことに、まあ、結構尽きると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ね、オンデマンドでいつでも見れる、好きなものを見るっていうことと、あと、この時間に見てくださいみたいなこととの、やっぱギャップっていうのは、だんだん僕らの中にあって、でも、なかなか僕そこからね、逃れられないところがあるんですよ。やっぱこの時間にやってるやつだよなとか、やっぱ深夜ドラマっていう感覚とかね。なんかそういうのからなかなか逃れられなくて、まあそういうのから全て自由になった方がいいのかなと思うんだけど、でも当然だけどやっぱその、ね、画面のサイズとか、メディア感覚、やっぱウェブで見るものと、液晶テレビで見るものはやっぱ違ったりするもんだから、なんかその、差で言えば、時間帯も、だから昼間に見るものと夜見るものとやっぱ意味が違うだろう。お家で見るものと映画館で見るとも意味が違うだろう。ってことを感じるなら、その時間帯を縛られるってことには、なんか不自由さもあるけど、エンタメ要素もあるのかなとかって思うから、そこにどれくらいこう、許容できるかというか、もうね、全部 TVer になれ、全部アマプラみたいになれっていうふうに思えるかっていうところはまあ一つ。あるかなと思いますけど、
ね、今それこそ Amazon プライムでポンさんも見たザ・ボーイズとか、あとはこれから始まるスターチャンネル X で始まるラブクラフトカントリーとか、あとはこれからディズニープラスで始まるマンダロリアンとか、そこら辺は基本的に1話ずつなんですよね。毎週金曜日なり土曜日なりに、1話更新されて、もう次の週に次の1話更新されてみたいな形にしているっていうのは、もしかしたら、まあ、海外とかでもそうなのかな、日本的なそのいわゆる連続ドラマを見る感覚みたいなものにより近しいよ。もちろんもう全部できてるわけですね。全部作品としてはできてるんで、どうやって出すかっていう違いでしかない中で言うと、なんかそういう1週間ずつにそういう風に見せていった方がなんかいいのかもねっていう、ネットフリックスなり Amazon プライム側の考え方ももしかしたら反映されているのかもしれないなと、ちょっと今聞いてて思いましたね。
そうか、そういう見方もあるのか。なんかでもみんなさ、更新された瞬間に見る人ってどれぐらいいんだろうね。
いるんですよ、これがね僕が追ってるその海外ドラマ沼に落ちてる方々がね、いらっしゃいます。
好きな人はそういう見方を見るんだね、は
い、配信されたらすぐ見るっていう、
ぱし、だからそういう。
そこだからこそ、
うんうん、どうぞ。
盛り上がるっていうのはあるんですよ。その連続ドラマのさっき言ったみたいな実況みたいな感覚で、まあ、実況はしないんだけれども、うん、見終わったらすぐその1時間なら1時間の枠、開始されてからすぐ1時間で感想をみんなで言って、タイムライン中はそれで、その海外ドラマ沼の方々のタイムラインではそこがわーって盛り上がるみたいな感じっていうのはあるんですよね。うん、
まあでもそうなったら、あれだね、あの、前、ちらっとお話したことありますけど、うん、ウォッチパーティーっていうの？なんか一緒に配信のものだけど見る。で、別にそのリアルタイムで言わなくても終わった後で、うん、あの、まあ、会わなくてもさ、うん、例えばツイッターとかに、今見たものをそこになんか書き込んでくれたら、うん、なんか感覚やっぱちょっと同期感が高いと思うんですよ。うん、ああ、そうだったよな、みたいな感じとかは、なんか掴めたりするような気もするから、うん、なんか、ま、そういう意味で、うんうん、俺詳しく知らないけど、流行ってるから今サービスが増えてるなと思いますけど、なんかそういうのも、なんかちょっと、見方としては入りそうな、ね、日本もアベマとかもやるんじゃないのかな、うん、なんか似たようなことをね、どっかどこでね。
ウォッチパーティーみたいなのはね、まあ Facebook とかもサービスとかで入れてたりするから、確かにそういう同時視聴みたいなものに対する、そっか、オンデマンドがこうある種飽和状態になったからこそそういう動きもまた出てきてるっていうのは大きいかもしれないですね。
うん。なんかそういう、ね、可視化されてない時間帯の縛りとか、なんか、うん、それこそなんか、今、リアルタイムで起きているニュースみたいな。だから、ね、大統領選が11月3日に行われるっていう、このタイミングの中で見る面白いドラマもきっとあるわけじゃないですか。うん、だからそういう。
ザ・ボーイズとかね。
ね、そうですかね。ね、うん、だからそういうふうなことを鑑みながらっていう楽しみ方で、とかっていうのもあると、うん、どうだろうね、こう、テレビ、液晶テレビ見るっていうふうなこと以上に、なんかこう、その縛られた環境をどう、生かすかみたいな、うん、なんかそういうこととか、
うん、
ね、スマホで見ることのすごく良さとかはきっとあるんでしょうけど、
うん、
ねえねえ、ちょっと、そんな、そんなこと言いつつ僕、うん、多分液晶でしか見ないっていうね、こともありますけどね、うん。
はい、ありがとうございます。ということですね、今回は週刊ドラマ2人で、まあ、テレビ以外で見るドラマということから、まあ、端を発して、まあ、いろいろとね、見方が、多様になってきている中で、同時視聴とか、本当、幅広い、見方に対応したドラマっていうものが、生まれつつあるという状況、まあ、今のね、ドラマに向かっている環境、全体像みたいなものを、ちょっといろいろとお話しできました。うん。ありがとうございます。ということで、お相手はオレンジと、
今みたいな話を倉本総先生はどうお聞きになるんでしょうか。ポンでした。
タネラジ、また。